なぞなぞを3つ出しましょう。1番目、ある病気にかかると名前を呼ばれても返事ができなくなります。何という病気でしょうか？わかりますか？扁桃腺炎です。扁桃腺ですね。それから2番目ですよ、病院の待合室に患者さんがいっぱい座るところがないほどです。どんな病気の人たちが集まっているでしょうか？誰か答えわかる人、わかりませんか？答えは風邪です。風邪をひくと咳き込みますね。咳が込んでます。咳き込みますので風邪です。3番目は今日のメッセージに関係があります。大阪や京都の人がよくかかる病気、何という病気でしょうか？はい、答えは不眠症です。大阪府、京都府って言うじゃないですか。だから不眠症です。なぞなぞは笑って済まされますけれども、不眠症は心身の健康に大きなマイナスをもたらしますので、不眠症の方の悩み苦しみは小さいものではないと思います。皆さんもなかなか寝つかれない、またぐっすり眠れなかった、そういう経験があると思います。ナショナルスリープファンデーションという団体があります。そこから出ているパンフレットを見ました。それによりますと、大人は7時間から9時間、子どもや若者は9時間以上の睡眠が必要なんだそうですね。皆さんの息子さん娘さんがいつまで寝てるのって起こさなきゃいけない。やっぱり若い人はね、睡眠が必要なんです。じゃあ年を取ると早く目が覚めてあまり眠らなくていいかといったら、そうじゃなくて、やっぱり一般成人と同じ7時間以上の睡眠が必要なんだそうですね。で、眠っている間体は休んでいますけれども、でも脳は働いていまして、起きている時に得た情報を記録しているんですね。ですから新しいことを学んだ日にはぐっすり眠りますと、翌日その学んだことがちゃんと頭に入っていて、知識が身につき技能が向上するというわけです。皆さんも経験あるでしょう。一夜漬けっていうのがありますね。もう試験があるので一生懸命勉強する、でも試験が終わったら何も覚えてない。それはぐっすり眠らなかったからです、ね、子供はよく寝るほど成長ホルモンが多く分泌します。日本のことわざに寝る子は育つなんて言うじゃないですか。あの昔の言い伝えってのは本当なんですね。後に科学が発達して分かってきますと、あ、本当だったんだということがよく分かります。大人もよく寝ますと筋肉が強くなるんだそうですね。怪我、病気をしても早く治る。インフェクションと戦うホルモンが熟睡することによって体の中に多く分泌されるというわけです。また睡眠と肥満、また睡眠と血糖値、これは大いに関係があるそうです。5時間くらいしか寝ない人は7時間から8時間寝る人に比べて肥満になりやすい、そして糖尿病になりやすいというわけです。糖尿病を防ぐのもよく寝るというのが役に立つんだそうですね。で、何より十分な睡眠が取れませんと気分にムラが出ます。不機嫌になります。落ち込みます。子供だったらもう乱暴なことをする、大人だったら自分から人間関係を壊してしまうようなこともしかねない。で、イライラしたり思い患ったりして一日を過ごしますと、その自分は今日一日イライラしていたなということが気になって、また夜眠れない、そういう悪循環を繰り返すわけですね。特に現代はストレスにさらされている時代です。安眠できる環境というのが本当にないですね。 そんな中で誰もが十分で快適な睡眠をとりたい、そう願っています。じゃあどうしたら安らかに眠ることができ、爽やかに起きることができるんでしょうか。聖書からそのことを学ぶ前に、もう少し先ほどのナショナルスリープファンデーションのそのパンフレットに書いてあったことを紹介しておきましょう。ぐっすり眠るためにしてはいけないこと、ドンと、と、それから、した方がいいこと、do、don't and do、do and don't が書かれていました。してはいけないことが5つあります。1、夜、タバコやカフェインの入った、タバコを吸ったりカフェインの入ったものを飲んだりしてはいけない。ニコチン、カフェインは人によって違うかもしれませんが、8時間ぐらいかは体から抜けないで睡眠を妨げるのだそうです。2番目、寝る前にお腹いっぱい食べてはいけない。大量の食物を消化するために体が起きていなきゃいけない、なかなか眠れない。3番目、寝る前にアルコール飲料を飲んではいけない。お酒を飲むと眠れると信じられていますけれども、確かに眠りに誘うんですが、それは浅い眠りなんですね。アルコールが切れますとパッと夜中に目を覚めてしまって、その後眠れないということがあります。4番目、睡眠を妨げる薬とか、それからああいうハーブですね、ああいうものもやっぱり睡眠を妨げるものがあるんだそうです。だからドクターや薬剤師にこれが原因で眠れないんじゃないでしょうかということを相談してみると良いということです。5番目、午後3時以降1時間以上の昼寝をしない。昼寝は睡眠不足を補いますけれども、遅い時間の昼寝は夜の寝つきを悪くします。思い当たるところありますか？少し改善していったらいいですね。さあ、安眠に役立つことが、なんと13個載っていました。手短にお話します。まず1番目、ベッドを寝るためだけに使う、その上でゲームをしたり勉強をしたりあまりしない。2番目、ベッドルームやベッド、枕を寝心地の良いものにする。枕を買うぐらいはね、10ドルか高いが枕でも20ドルぐらいですから、いいインベストですよね。3番目、寝る時間と起きる時間を決める。規則正しい時間になったら時間になったら起きる。4番目、朝起きたら少なくとも30分日光に当たる。これ大事なんだそうですね。5番目、夜寝るときは部屋を暗くする。6番目はそれと関係ありますが、ベッドルームだけ暗くても起き上がってバスルームにいるときに廊下が明るいとまた目が覚めてしまいますので、バスルームとかホールウェイにナイトライトをつけておく。それから7番目、寝る前に静かな時を持つ。クリスチャンが聖書を読む、祈る、子供に聖書のお話を聞かせてあげる、これ大事なことですね。それから一つの儀式、リチュアルになりますと、子供はお話を聞いているうちに寝てしまう。私たちも聖書を読んでいるうちに寝てしまうというのはあまり良くないかもしれませんけれども、お祈りしている間に寝てしまうのを、これをお祈りと言いますけれども、これも良くないですけどもね。何か一つの習慣づけをするといいでしょう。それからリラックスする、8番目ですね。9番目、温かめのシャワーを浴びる。間違っても冷たいシャワーを浴びない。それから10番目、寝室を昼間よりも涼しくするということですね。寝る前にクーラーをうんと効かしておくといいかもしれません。11番目、寝室のノイズを避ける。12番目、時計をベッドから遠ざける。寝られないときに、今何時かな、何時間寝たいかな、あまり時計を気にしないということが必要でしょう。13番目、眠たくないときは思い切ってベッドから出て、あまり激しいことしちゃいけませんよ。リラックスできることをする。眠くなったらベッドに戻る。こういう、秘訣があるそうです。 安眠のためには他にも様々なサジェスチョンがあるでしょうね。でも一番大事なのは神様を信頼すること。神への信頼だと聖書は教えています。詩編の3編5節、私は伏して眠り、また目を覚ます。主が私を支えられるからだとあります。次の詩編4編の8節にもこんな風に書いてありますよ。私は安らかに伏し、また眠ります。主よ、私を安らかにおらせてくださるのはただあなただけです。いい言葉が2つも続いてますね。詩編の多くは苦しみの中で作られました。詩編3編の表題タイトルにはダビデがその子アブサロムを避けて逃れた時の歌と書いてあります。これが歌われた時の状態が記されていますね。ダビデは王子の一人であるアブサロムにクーデターを起こされました。エルサレムから逃亡しなければなりませんでした。クーデターの首謀者が自分の子供だなんて本当に最悪の出来事です。ダビデはどんなに嘆き苦しんだことでしょうか。ダビデは戦争の時のように野営をしなければなりませんでした。宮殿にあるような心地の良い寝室もベッドもありません。アブサルムがいつ追ってくるか、そのことを心配してみんなもう神経をピリピリさせています。リラックスどころじゃないですね。安眠のために必要なこと、そういうものが何一つないのです。思い煩い、心配、後悔、恐れ、その真っ只中にダビデはいました。なのに、その中で、私は伏して眠り、また目を覚ます、とダビデは言っています。驚くべきことではないでしょうか。到底眠れないような状況の中で、ダビデは、私は今安心して眠ります、そう言っているんです。どうしてそういうことができたのか。それは神様への信頼です。ダビデは祈りました。祈りの中で自分の置かれている苦しい立場、心の痛みを神様に訴えました。一節と二節です。主よ、私に適する者のいかに多いことでしょう。私に逆らって立つ者が多く、彼には神の助けがないと私について言うものが多いのです。皆さん、祈りというのは現実から逃げることじゃありません。ダビデは自分を取り囲んでいる苦しい現状をちゃんと見ています。でもその後でしかし主よと祈ってますね。このしかしというのは信仰のしかしです。神様を信じる者は自分を取り囲む現状に目をつむったり、それを否定したり、そこから逃げ出したりはしません。でも、現状に埋もれてそこに沈み込んだままではないのです。そこから目を上げるんです。ダビデは自分が逃亡の身であることを認めています。ダビデが落ち目になったというのを良いことに、ダビデに敵対する者たちがわっと起き上がりました。そのことも知っています。ダビデは自分の心がもう悲しみのあまり張り裂けそうになっている。そのことももう自分で分かっており、それを味わっていました。けれどもダビデは、しかし主よと神様を見上げ、神様に信頼を置きます。私たちはしかしをこのように使っていますか？信仰のしかしですか？それとも不信仰のしかしでしょうか。神様が私たちに語られたときにどうでしょう。しかし主よ、私には無理です。しかし主よ、私には経験がありません。しかし主よ、私はもう年を取りすぎました。しかし主よ、私に力はありません。私は足らないのです。しかし主よ、私は忙しすぎるんです。そのように神様に弁解してしまうことがありますね。このしかしは不信仰のしかし、弁解のしかしです。この不信仰のしかしをダビデのように、 信仰のしかしに変えていただこうじゃありませんか。そのために絶えず神様に祈り求めていきたいと思います。ダビデが祈りました。しかし主よ、あなたは私を囲む盾。この言葉は神様がアブラハムに語られた言葉です。創世記の15章1節に、アブラムよ、恐れてはならない。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは甚だ大きいであろう、とこう神様は語りかけられた。ダビデはそのイスラエルの父祖である、信仰の父であるダビデに語られたその聖書の御言葉、神のお言葉に基づいて、あなたは私を囲む盾、あなたは私の盾になってくださると約束してくださいましたね、そう念をしているわけです。王座を追われ逃亡する中でも神様に信頼を寄せました。それは盲目の信頼ではあります。神の言葉に基づいた確かな信頼です。明日は敵と戦わなければいけない、そういう夜、野営のテントの中でもダビデに安眠を与えたのはこの神様への信頼です。私は伏して眠り、また目を覚ます。主が私を支えられるからだ。食べて働いて寝る、何でもない日常の事柄です。でもそれは実は大きな大きな幸いです。世の中には貧しさのために食べることのできない人が大勢います。世界の4分の3の人がお腹を空かして寝ると言われていますね。病気のために働きたくても働くことのできない人も多くいます。心身の痛みのために眠れないでいる人の数は決して少なくないと思います。日常のことができるっていうのは実は実は大きな恵みです。神様は悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私を崇めるであろう、そう言われました。神ご自身が苦しい時には神頼みをしなさい、そう言ってらっしゃるんですから、苦しい時は大いに神頼みをしたらいいんです。でも苦しみの日から救われた後、神様の恵みを忘れてはいけませんね。日常生活の中でも神様に信頼し続ける、神様の恵みを覚え感謝しながら生活する、これが大事なことです。眠り目を覚ます、この日常を神様に信頼しながら生きるときに、日常の平安を破るようなことが起こります。大変なことが、まあ年に何度か皆さん経験するでしょう。一日の中でももうね、慌てちゃって普段できることができないこと、そういうことだってあるでしょうね。でもその時も神様の助けをいただいて、日常の平安にすぐさま戻ることができるようになるのです。眠り目を覚ます、これはまた人生の最後を迎える日のことを指しているかもしれません。歴史を通してキリスト者たちは一日一生という生き方をしてきました。特に迫害の時代を生きたキリスト者たちはそうです。明日の命が保証されていなかったからです。古代には信仰者たちは夜休む時、ルカ2章29節のシメオンの賛歌を祈りにしました。主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。ヌンクディミティスと言われる祈りですね。一日の終わりを生涯の終わりになぞらえる、眠りを死になぞらえてそう祈ったのです。ですから詩編の3編の5節、私は伏して眠りまた目を覚ますという言葉を生涯の終わり、死を迎える時に当てはめていいと思います。主よ、あなたは私の最後の時にも私を囲む盾となり、 私を支え、私に平安を与えてくださいます。主よ、感謝します。死を眠りと表現したのはクリスチャンです。それは、キリストを信じる者にとって死は決して苦しみではなく安息だからですね。眠り、目を覚ますとありますように、私たちはずっと眠ったままじゃないんです。私たちは神の国に目覚めるんです。地上の人生が終わるとき、地上の体はそれが作られた土に返します。しかし、霊はそれを授けてくださった神のもとに帰ります。キリストを信じる者は神の子として生まれています。神の民とされています。国籍が神の国にあるんです。天国にあるんですから、地上で眠りについても天国で目覚めるんです。イエス・キリストは十字架の死によって私たちが安らかに生涯を終えることができるようにしてくださいました。またその復活によって私たちが神の国で目覚めることができるようにしてくださいました。皆さん、これはクリスチャンだけが持っている確かな希望です。復活の希望、天国に目覚める、素晴らしいですね。私は子供の頃肉親を亡くしました。それで死の恐れというものが子供ながらに心の中にいっぱいありました。でもイエス様を信じてその恐れから本当に救われたんです。皆さんの中に私が持っていたような不安、恐れを感じている方はありませんか？イエス・キリストを信じましょう。その時皆さんもそこから解放されるのです。日本で初めてホスピスを作りました淀川キリスト教病院というのが大阪にあります。で、そこの精神科の医長だった工藤信夫先生をお招きして講演会、セミナーをしたことがあります。で、その時に先生は人は生きてきたように死ぬというふうにお話をなさいました。平安のうちに生きてきた人は平安のうちに死にます。もうジタバタして生きてきた人は死ぬ時もあんまり安らかでない、ジタバタするというわけですね。聖書の中に私は伏して眠り、また目を覚ます、日々にこのように言うことができる神様への信頼の生活を私たちが過ごしていきますと、その最後もまた平安をもって私は伏して眠るということができる、希望を持ってまた目を覚ますということができるんです。イエス・キリストを信じ、平安のうちに日々を過ごしながら、その最後もまた平安のうちに迎えることが必ずできます。私たちは誰一人明日のことは分かりません。だから明日のことを思い患うんです。けれども私たちに安らかな眠りを与えてくださる神は、明日必ず私たちを目覚めさせてくださいます。それがこの地上で最後の眠りになったとしても、神の国に目覚めることができます。一日で世界が大きく変わる不安な時代です。でもその中でも今日という日を神様に信頼して生きるなら、明日を思い患うことはありません。やがての日を恐れることもありません。この平安、日々の安らかな眠り、このことを神様への信頼によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちのものと今しようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。神様、私たちの人生はストレスでいっぱいです。私たちの魂はあなたからの安らぎを求め飢え渇いています。苦しみや痛みは困難の大きさに必ずしも比例しません。小さなことでも私たちは不安や恐れにとらわれてしまいます。そのような中で、私を安らかにおらせてくださるのは神様、ただあなただけです。心に不安を感じるとき、 恐れにとらわれるとき、あなたを呼びます。あなたからの安らぎを私に与えてください。イエス・キリストによって祈ります。